ベッケのメッセージの中で引用されます聖書の箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙の12章3節から11節まで。ヘブル人への手紙の12章3節から11節までお読みいたします。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
まあ、人間は誰でも人生においていろいろな問題あるいは悩みや苦しみに出会うものです。そして多くの場合、そのようないろいろな問題に直面したとき、私たちはいかなる答えをも見出すことができない場合があります。しばしばいろいろな状況の前になすべきすべを知らず、またどうしたらそこから逃れることができるのか、その逃れ道を見つけることもできないで、半ば絶望的な状態に陥ってしまうというようなことが実際にあれはしないでしょうか。まあ、全てが失敗に終わりそうに思えるとき、一体何がなさるべきでありましょうか。いかなる態度が取られるべきなのでしょうか。まず最初に私たちが注意すべきことは、全てのことが失敗に終わるということは、ただそのように見えるに過ぎないということなんです。私たちは人間的な見方をする場合、多くのものを正しく見ることができず、次のように言うでしょう。すべてのものが私に反対している。すべてのものが失敗に終わると。けど本当はその反対が真実なんです。すなわちこれらのことならば、我々に反対しているのではなく、私たちのためにあるのです。けどそのことを私たちは今は、まあ、そのようなものとして認識することができないような性質のものですから、隠された祝福とも言えるのではないかと思います。 なぜ私はこんなことを経験しなければならないのでしょうか。まあ、このように苦しみながら悩みながら、いくら自問自答しても何の解決をも見え出せないような事柄が実際には数えきれないほどたくさんあります。だからなぜかという問いについて少しだけご一緒に考えてみたいと思います。まあ3つに分けて考えましょう。まず第1番目は創造主なる神、まあ、万物の作り主なる神は罪人が救われるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておかれるということです。第2番目は万物の支配者なる神は救われた人々が帰られるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておかれるということです。そして第3番目は万物の救い主なる神は救われた人々が本当に主に仕えるものとして用いられるためにそれらの多くの出来事を起こるがままにさせておられるということです。まあ、この3つの手について少しだけ考えたいと思います。なぜ人間はいろいろなことを経験しなければならないなのでしょうか。万物の作る主は人間が救われるために多くの出来事を心がままにさせておられるということです。まあ、大切なことは人間が真理の認識に至ることです。すなわち真理とは単なる教えではなくイエス・キリストご自身です。真理を知ることによって人間は自由になり幸せになります。真理を知ることこそが神の目的です。まあ、どれほど多くの人々が暗示模索して自分たちが真理を知らないのだということに気がつかないでいることでしょうか。人間は救われなければならない、すなわち真理を知らなければなりません。けどまさにそのことについては大多数の人々が認めたがらないんです。ですから次のように言うことが正当ではないかと思うんです。人間は救われうる前にひとたび失われた状態になければならない。すなわち人間は主なる神が人間を救ってくださる前にまず自分の失われた状態を認めなければならないんです。まあ、物質的なものが満ち溢れ目に見えるものにがんしがらみとなってしまっているため永遠のものや生きる誠の神について真理とは何かについて深く考える時間がない、このことが現代の特徴でしょう。多くの人々は救い主を持つ必要性に対して今の歌の中でも出てきたんですけども目くらであります。たとえそのことを認めざるを得なくなったとしても依然として逃げようとします。その人たちは静かになって人生の意味を考えたり死後の世界を深く考えたりすることをしたがらないんです。まあ、このことこそ万物の創造主なる神が多くの不愉快なこと困難なこと理解することができないことを我々の上に来たらせることの理由なんです。 このような主の導きの目的は、ご父子のもとに引き寄せること、また許しと人生の内容を与えてくださることに他ならないなのです。ルカ伝中5章の中で、よく知られている法と息子のことについて考えていますけれども、このいわゆる法と息子は父に満ちて利用者の家をされました。意識して彼は自分が選んだ道を行ってしまったのです。彼は何者からも束縛されないで自由に自分の人生を楽しもうと思ったんです。自分自身の道を行きたいと思う者に対しては、万物の作り主なる神は好きなようにさせます。たとえ最初は全てのことが望み通りうまくいくように見えたとしても、やがて全てのことが失敗に向かう時がやってまいります。そしてその結果、突然全てのものが自分に反対しているように思われるのです。お金は間もなく使い果たして、それまで友達と思われた人たちからは捨て去られることになってしまいました。全てのものが失敗してしまったのです。例えばここで中5章の中4節からちょっと読み出します。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。そこでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかったと書いてあります。本当に全てのものが失敗してしまったと、この 2,3 節を通してもはっきり知ることができるのではないかと思います。けどこの導きによって、すなわちこの深みへと導かれたことによって、彼はただ単に自分自身に立ち返っただけでなく、そのことによって父の住まいへ戻ることになり、本当に満ち足れた幸いな人生へ入ることができたのです。多くの場合、人生の途中には恐ろしくたくさんの困難が横たわっています。けど主なる神は、万物の作り主は常に一つの目的を持っておられます。偶然は一つもありません。99% 以上のことを私たちはどうしてであるか、いくら考えても理解することができないでしょう。けども偶然はありません。主なる神は全ての背後に目的を持って導いてくださるのです。すなわち私たち罪人を この法と息子の経験したことは、結局、神の導きだったのであると、このルカ伝書5章を通してはっきり知ることができるのではないかと思うんです。すなわち、自分勝手な道に行った人をゼロの手にまで引き受けすること、あるいは破産させること、これが主なる神のとらる方法であり、その限りにおいて全てのものは自分自身のタスクとなるものを失い、心から悔い改むことにより、また主なる神を信ずることにより、 主なる神の御元に行くことが可能となるのです。まあ、今まで私たちは主なる神、万物の作り主が人間に正しい理解と悔い改めを得させるために多くのことを失敗するがままにさせておかれることを見てまいりました。第2番目の答えは、万物の支配者は救われた人々が変えられるために多くの出来事を起こるがままにさせておられるということです。